本日の説教の箇所をお読みしたいと思います。本日の箇所はルカによる福音書29章の28節から36節、ルカの福音書9章28節から36節です。お読みいたします。これらのことを教えてから8日ほどして、イエスはペテロとヨハネとヤコブを連れて祈るために山に登られた。祈っておられると、その御顔の様子が変わり、その衣は白く光り輝いた。そして見よ、二人の人がイエスと語り合っていた。それはモーセとエリアで、栄光のうちに現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたのであった。ペテロと仲間たちは眠くてたまらなかったが、はっきり目が覚めるとイエスの栄光とイエスと一緒に立っている二人の人が見えた。この二人がイエスと別れようとしたとき、ペテロがイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。幕屋を三つ作りましょう。一つはあなたのために、一つはモーセのために、一つはエリアのために。ペテロは自分の言っていることが分かっていなかった。ペテロがこう言っているうちに、雲が湧き起こって彼らを覆った。彼らが雲の中に入ると、弟子たちは恐ろしくなった。すると雲の中から言う声がした。これは私の選んだ子、彼の言うことを聞け。この声がしたとき、そこに見えたのはイエスだけであった。弟子たちは沈黙を破り、守り、当時は自分たちの見たことを一切誰にも話さなかったことです。今日はこれらの箇所から光と言葉と題しまして、鴨下牧師より御言葉を取り付けていただきます。よろしくお願いいたします。
今日の聖書の箇所は、変貌山とかキリストの変容と呼ばれる出来事が記されているところです。前回の箇所で主イエスの弟子のペテロが、あなたは神のキリストですと主イエスへの信仰を告白いたしました。このペテロの理解は正しかったわけですけれども、主イエスはこのことを誰にも話さないようにと言われました。どうしてかというと、当時の人々や弟子たちが考えているキリストの理解と主イエスが示そうとしているキリストの在り方が全く違っていたからです。この出来事に続いて、今日のキリストの変容という出来事が記されています。この意味について、私たちはここからしっかりと受け取りたいと思います。ルカはこの28節で、イエスはペテロとヨハネとヤコブを連れて、祈るために山に登られたと記しています。そしてこの後、キリストの姿が変わるという出来事が起こったときに、32節ではペテロと仲間たちは眠くてたまらなかったがと書かれています。ですからこの出来事は夜通し祈りをしておられた中での出来事であったということが暗示されているわけです。こういう書き方は他の福音書には記していませんので、ルカはこのところで夜の祈りの中での出来事であったということを伝えようとしているのです。ここに一枚の絵を紹介させていただいています。これはラファエロが描いた キリストの変容という大きな絵です。これがバチカン美術館の一番奥の部屋に置かれています。この絵はマタイの福音書を元にして描かれたと言われていますけれども、マタイの福音書には弟子たちが眠かったという記述は書いていませんので、どう考えてもルカの福音書の場面を書いたのではないかと、そう考えてよいと思います。この絵もやはり夜の祈りとして描いています。皆さんは夜山で祈るという経験をしたことがあるでしょうか。私たちの教団にはネオにクリスチャン山荘を持っています。ここからだと45分ぐらいで行くことができます。私は進学校に入る前に、当時ネオのキャンプ場には管理人もおりませんでして、このネオに半年間住んだことがあります。このキャンプ場の周りには家が一軒もありません。明かりも道に出るとカーブのところに街灯がかろうじて一つついているだけです。あとは真っ暗です。夜になると猿とか鹿の声が聞こえてくることもあります。そんな夜の山の中で祈るという経験をしたことがあります。不思議なものですけれども、とても祈りに集中することができます。気を紛らわせるものが何もないからかもしれません。弟子たちはそんな祈りの時に眠くなってしまったというんです。これには主イエスの祈りが長く続いたということと、弟子たちには祈る必然性があまり感じられなかったということなんだと思います。言ってみれば主イエスの祈りに付き合わされているわけです。そしてこの時まだ弟子たちは自分たちがこの祈りの山に招かれているということが理解できていませんでした。ところが弟子たちが眠っている間にとてつもない出来事が起こります。29節から31節にこう記されています。祈っておられるとその見姿の様子が変わり、その衣は白く光り輝いた。そして見よ、二人の人がイエスと語り合っていた。それはモーセとエリアで、栄光のうちに現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたのであった。暗闇の山の中で突如主イエスの見姿が変わって衣が光り輝き始めたのです。そればかりか主イエスの周りにはモーセとエリアが姿を現します。一体ここで何が起こっているというのでしょう。主イエスから発せられているこの光は一体何を物語っているのでしょう。こんなとてつもない出来事が起こっているのに、3人の弟子たちは眠さの中にあってこの姿に初め気づいていないのです。ここに祈りに何も見出すことのできていない弟子たちの姿が描き出されていると言えます。自ら神に向かう心のない祈りは、目の前に神の御業が示されていても眠気の方が優先されてしまうのです。それはそうです。神に何の期待もしていないのですから。先週もお話をしましたけれども、このルカの福音書の9章はルカの福音書の頂点と言われるところです。分水嶺という言い方ができるかもしれません。 分水嶺というのはこの岐阜でいうと昼賀の高原のところに分水嶺と呼ばれるところがあります。水がそこから日本海の方に落ちるのか、それとも太平洋の方に行くのか、その分岐点になる場所です。そんな重要な局面に立っているのに、しかも主イエスによってこの幸いな祈りの場所に招かれているにもかかわらず、弟子たちはその重要さが理解できていませんでした。そして目の覚めた3人の弟子たちは目の前で起こっている現象、ただならぬ出来事にようやく気づき始めます。見ると主イエスの傍らにモーセ五章を記したモーセと預言者の代表としてエリアが立っていることに気がつきます。するとペテロが変なことを言います。33節です。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。幕屋を3つ作りましょう。一つはあなたのために、一つはモーセのために、一つはエリアのために。ペテロは自分の言っていることが分かっていなかった。ペテロが考えられたことはこの一つのことでした。テントを建てて三人がしばらくの間ここに滞在できるようにしましょうということです。まあ、この発言は今で言えばちょっとスマホで録画してもいいですかというようなニュアンスだと言っても良いかもしれません。モーセとエリアがいるこの不思議な空間、特別な空間を少しでも長い間留めておきたいという思いです。ここにいてほしいと思ったのです。ペテロは主イエスの弟子の筆頭ですけれども、ここからもこのペテロという人物が何か特別な存在なのではなくて、私たちと同じような感覚の持ち主だったんだということがわかると思います。暗闇の中に光り輝く主イエスと、旧約聖書の中でも重要な人物であるモーセとエリア、つまり律法と預言者が主イエスを囲んでいるのです。ここで示されているのはまさに世界の光そのものです。暗い世界の中にあって光として存在しておられるお方が主イエスなのだということを示しています。この光の主であられる主イエスはこの世界にあって光そのものである。それはこのモーセとエリアが律法と預言とが証明しているということをここで明らかにしているのです。そしてこのモーセとエリアの二人はイエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話し合ったと31節に書かれています。ここに書かれている最後についてという言葉ですけれども、この言葉は言語でエクソダスについてというふうに書かれています。これは脱出とか出口という意味の言葉です。またエクソダスと聞くと出エジプト記のことを思い起こす方もあるかもしれません。この出エジプト記は英語で言うとエクソダスと書かれています。文脈から翻訳をすれば最後についてと訳すのが正しいのですけれども、ここで意味しているのは死についてというよりもむしろ死からの脱出についてと理解することができる言葉です。そうすると分かってくるのは、このモーセもエリアも旧約聖書の中で死が直接的には描かれていない二人であるということに気づかされるのです。 モーセの死については申命記の第34章に記されています。ここでモーセが死んだことが書かれていますけれども、この34章の7節ではモーセが死んだ時は120歳であったが、彼の目はかすまず気力も衰えていなかったと書かれています。これはモーセが寿命を迎えて死んだということではなくて、神様がすでに語っておられたようにモーセには約束の地に入れませんよというふうに言われていたために、神様がモーセの命を天に召した、そのためであったと考えられているのです。エリアもそうです。エリアは当時このユダの王であったアハブ、バールとアシェラの預言者たちを引き連れて神様を信じないでいた王でしたけれども、このバールとアシェラの預言者たちを打ち破ります。ところがアハブの妻のイゼベルという人がいますが、この人に執念深く恨まれてしまって、このイゼベルの恐れに対してイゼベルに対して恐れを抱いて自分の死を願うようになります。それで主はエリアに代わってエリシャという次の預言者を立てられます。エリアはこの後に死を見ることなく天から燃える馬車が迎えに来て、そして天に上げられていったと書かれています。モーセもエリアもそういう意味でも死に対して特別な距離のある人物だったということができます。このモーセとエリアが主イエスのところに訪ねてきてエルサレムで遂げられる最後について、死からの脱出について話し合っていたというんです。このあとどうなったでしょうか。ペテロが幕屋を3つ作りましょうと提案した後です。34節と35節でこのように書かれています。ペテロがこう言っているうちに雲が湧き起こって彼らを覆った。彼らは雲の中に入ると弟子たちは恐ろしくなった。すると雲の中から言う声がした。これは私の選んだ子、彼の言うことを聞け。これまで使っていた新改訳と今のこの新改訳2017ではこの主イエスの言葉が少し変わっています。これは聖書の本文批評というんですけれども、写本の研究がどんどんと進んでいってより厳密にオリジナルの聖書に近づいていったためにこういう翻訳が変わってきていると受け止めていただければ良いと思います。ここで雲の中からペテロたち弟子たちはまさに主なる神の御声を聞くことになります。神様からの直接的な声を聞きます。ここで主なる神が言われたのはこの主イエスの言うことを聞きなさいという言葉でした。光の中でモーセとエリアによって主イエスが神の約束されたキリストなのだということが明らかにされただけではなくて、今度は神ご自身が雲の中からそのご自身のご臨在を示されて語りかけたというんです。雲というのは旧約聖書の中では常に神の臨在の印として描き出されています。そしてこの雲から神の声でこれに聞けという言葉を聞いたのです。まさに神からの光と神からの言葉によって主はキリストであるということが証明されたのです。まさにルカの福音書の分水嶺と呼べる部分だということがお分かりいただけるのではないでしょうか。ところがこの後の弟子たちの反応が36節で書かれています。 この声がした時、そこに見えたのはイエスだけであった。弟子たちは沈黙を守り、当時は自分たちが見たことのことを一切誰にも話さなかった。これが壮大な神の奇跡の御業の後の弟子たちの反応です。祈祷会の時にもお話をしたのですが、これではまるで費用対効果が悪すぎると言わざるを得ないと思います。モーセが登場し、エリアが登場し、主イエスが光に包まれただけではなくて、神様が雲の中から御臨在を表して、ご自分の言葉で直接主イエスの言葉に耳を傾けるようにと言われたんです。まあ言ってみれば、神様からのフルコースの奇跡を3人の弟子たちは堪能したわけです。経験したのです。その割には彼らは心の中でこれを秘めておいて、一切誰にも話さなかったと結ばれています。けれども考えていただきたいのです。私たちはこうして毎週教会に集い、神様の御言葉に耳を傾けています。ここで神様の御言葉を聞いて、私たちは何かがそこで起こっているはずです。何も起こらないで家に帰っているのだとしたら、それは何も起こっていないことと同じです。けれども、どんな小さな出来事であっても、私たちの心の中に何かが起こっているはずです。心密かに決意するということがあるでしょう。悔い改めに導かれるということがあるでしょう。誰かのために祈ろうと思うことがあるかもしれません。ああ、神様はこういうお方なのかということがわかる。大きな出来事は起こってはいないかもしれませんけれども、そこで確実に何かが起こっています。毎週神様の言葉を聞いているのに費用対効果が悪すぎますよねなんて言われてしまえば、私たちはもう誰にも何も言い返せなくなってしまいます。なんか主に申し訳ないなという気持ちになるかもしれません。けれども、神様の言葉を聞いて起こる小さな出来事の一つ一つが、私たちの信仰の歩みを作り上げていくのです。弟子たちがここで経験したことは、この直後にはそれほど大きな意味は持っていませんでした。けれども、この経験はやがて主イエスの十字架を経験し、よみがえりを経験し、ペンテコステの出来事の後で一気に確信へと変わっていくのです。一つ一つの小さな出来事の積み重ねがしっかりとした土台を築き上げていくことになるのです。キリシタンの時代、この美濃の国は織田信長の長男織田信秀がおりました。彼はやがて豊臣秀吉の名前の一文字をもらって織田信秀と名乗るようになります。この信秀はキリシタンでした。そして我らが岐阜城の城主でもあったわけです。そういうこともあって、秀吉がキリシタンを禁止していた時代にも、この美濃にはキリシタンが多く隠れ住んでいました。関ヶ原の戦いの後も、はじめ尾張藩と美濃藩の藩主になった松平忠義という人によってキリシタンは保護されていました。ところが1615年からキリシタンの弾圧が始まっていきます。それでもしばらくは守られていたわけですけれども、1631年頃になるとだんだんとキリシタンをかばいきることができなくなってしまいます。そしてこの地域でも一斉にキリシタンが検挙され始めていきます。 そんな時代に今の御嶽町というところに小原村という小さな村落がありました。ここに小倉一族という代々庄屋であった一族が住んでいました。この小原村の人々も皆キリシタンになります。ですが残念なことにこの里にもキリシタン宗門改めによって村人みんながキリシタンであるということが分かって検挙されることになってしまいました。ところがこの村の庄屋であった小倉一族が村人の身代わりとなって家族24人が貼り付けの犠牲となってこの村人を救うという出来事が起こります。このことは長い間知られていませんでした。この地域ではずっとその後お祭りの習慣が残っていて、このお祭りは一体何のためにやっているんだろうと現代のその歴史家の人たちが調べるようになって、やっとそういう庄屋さんがいて、この庄屋さんをみんなが感謝して、隠れキリシタンのお祭りとして祝われていたんだということが、この30年ほど前ようやく明らかになりました。私はこの話を、東海聖書神学塾で学んでいた時に、この東海地区の宣教の歴史という授業の中で、鈴木健二先生という先生がいたんですが、この先生から教えていただきました。この庄屋さんの家族の犠牲によって小原村の人たちは救われたのです。それはまさに主イエスがなさった御業と同じような出来事でした。庄屋さんの家族が救われる、そして一人ずつ救われていって小原村の人々が救われていく、初めは小さな出来事でしかなかったはずの信仰が大きな光として示されるようになったのです。小原村の人たちは自分たちが今も生きている、今も生かされている、その喜びがこの村の人々に代々受け継がれてお祭りとして祝われるようになりました。暗闇の世界の中にあって光が示される、これこそがまさに神の御業です。そしてこの神は言葉を持って私たちに語りかけてくださるお方です。私たちは今の世界が暗いからと顔を伏せるのではなくて、光の方に顔を向け、主の語る言葉に耳を傾けるのです。これは私の選んだ子、彼の言うことを聞けと、ここで主ご自身が語りかけておられます。主イエスの語られる言葉はこの世界に示された救いの言葉です。暗闇の世界に光をもたらす言葉です。だから私たちは主の声に耳を傾けるのです。主のしてくださった光の御業に目を留めるのです。そこに私たちはこの暗闇の世界の中で自信と確信を持って生き抜く神の言葉を聞き取ることができるようになるのです。お祈りをいたします。光の神であられる主よ、あなたご自身が光そのものを身にまとっておられる方です。暗い夜の闇の世界の中にあって、あなたはご自身が光の存在であることを明らかにしてくださいました。そして天からの語りかけを持って言葉を通して、あなたの言葉が私たちを生かすことを示してくださいました。主よ、私たちのうちに 光と言葉を与えてください。あなたの光を見続けることができますように、あなたの言葉を聞き続けていくことができますように。弱い私たちです。無理解の多い私たちです。祈ることもままならないような信仰の弱い私たちです。主よ、どうか私たちにあなたのお姿をお示しください。そしてあなたの示される光と言葉を通して、この暗闇の世界の中にあって光の子として立ち続けることができますよう、私たちを導いてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。